もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
1ヶ月前に、うん、夫の浮気が分かりまして、うん、で分かった方はその、うん、2人いたうちの1人やったんですけども、
うん、
でそのことを言うたら、うんうん、お前といても楽しくないと言うて暴れて、うんうん、で夫は携帯電話に何でも残す癖があったので、うん、娘3人子供がいるんですけど、うん、そのうちの真ん中の娘が、まあ、スマートフォンを、まあ、証拠になると思ってお父さんのやつを持った途端、
うん、
羽がいじめにして、
うん、
娘を首を絞め落としたんです、
うん、
で危なかったので上の子がお兄ちゃんなんですけど、
うん、
警察を呼んで、
うん、
で下の子はちょっと小学生なんですけど、うん、まあ、それを一緒に見てたんですいう状態やったんですけども、
うん、
まあ、警察にもう呼んできてもらって、
うん、
でそこから出て行ったきり帰ってこないんです。
お、1ヶ月前の話ですね、それがね、
はい、
お二人は今おいくつなんですか？
子供3人いるんですけど、
うん、
上の子は、26と23で成人して働いてるんですけど、
うん、上が26、次が23、
一番下が11歳です。
11歳で男の子、女の子。
女の子です。
女の子で、この3人で、はい、それで、はい、あなた様はおいくつなんですか？
私は50です。
うん、旦那さんは？
もう50です、
うん。結婚なさってからもうどれぐらいなんですか？
26年目です。
うーん、
で夫は18年前にも浮気をしてまして、
うん、
でその浮気の相手とは私がその18年前に別れてくださいっていうので別れてはったと思ってたんですけども、
うんうん、
ずっと続いてたことが分かって、
うん、
で新しい人はインスタグラムの方に載せてて、
うん、
あとそれと一緒に夫はちょっとカード使いが荒くて、
うん、
だいたい月10万から15万ぐらいお小遣いとは別に使ってて、
うん、
海外製のバイクを買ったり、
うん、
毎日高級なワインを飲んでたりしたことが全部そのインスタグラムに載せてたんです、
うん、
でそれで、まあ、浪費してるってことも分かって、
うん、
夫はちょっと、まあ、実家にずっと一人で逃げてる状態を続けてて、
うんうん、そうすると浮気してるのが分かったっていうおっしゃってて2人って言っておっしゃってたけど、その2人のうちの1人が18年前からの方って、はい、そういうことですか？
はい、で18年前から続いてて
今回新しい方もできて2人と浮気してたってことですよね？
そうなんですけど、
うんうん、
その18年前の人は7ヶ月前に亡くなってたことが分かって、で夫はそっちがバレたと思ったんですよ、逃げた時に、
うんうん、
だけどもう1人の新しい人は、うん、その前の人と 3,4 ヶ月月が被ってて、
で、まあ、そのことが分かった時に、
はい、
警察呼ばれましたでしょ、
はい、
暴力は前からあったんですね？
暴力はなかったんですけど、まあ、旅行に行ったり、まあ、家で子供のものとか買ったりする時は、
うん、
ちょっと夫は自分でお金を出さなくて、
うん、
カード払いも自分の給料の範囲内やったらいいんですけど、やっぱりちょっと超える時もあって、
うん、
そのお店とかしてたので、まあ、にして思えば、まあ、経済 DV もあったんだなっていうのは思ってるんです、うん、
いやだって3人お育てになっててカード月々15万使われたら大変でしょ、回らないよね普通。
そうですね、あと、うん、お小遣いはなぜか5万必ず取ってたので、
うん、じゃああなた様も働いていて、
はい、
その給料をもう全部、
そうですね、
子育てと彼に、
子育てと、うん、そうですね、横転に使ってる感じだったんです。
うん、そうなんだ。家賃とかはないんですか、持ち家さん？
で相談の内容にもよるんですけども、
うん、
夫名義の家を15年前に購入してて、で一番下の子が父親のことを大好きな子やったので、
うん、
ショックで学校行けなくなったり、
うん、
急にフリーズしたりっていうのがちょっとその後出てきてて、今、うん、学校の先生ともこうカウンセリングの先生も入ってもらってる状態なんです、
うんうん、
なのでもうできたらちょっとこの家にいる方が私たちもちょっとやっぱり仕事をしないと生きていけないので、
うん、
この家で生活をずっとしたいっていうのがまあ、ちょっと相談内容になるんですが。
なるほど。じゃあ今もう離婚ってことを考えてらっしゃるってことですか？
いや離婚にしてしまうと養育費とかがすごく少なくて、まあ、一人だけっていう会社にもなるので、
うん、
今は離婚ではなくてこの婚姻継続の形を取りたいなと思ってるんです、
うんうん、そこの家に住み続けて生活費もちゃんと入れてほしいということですよね。
はい、そうです。18年前は 通帳一式全部持って行って実家に逃げられたんですよ。で、うん、私らほんまに無一文の状態で何ヶ月からその18年前は過ごしたので、うん、出ていく時に娘があのカードだけ抜いたんですね、そのことがあったので、うんうん、で夫が一回帰ってきた時に会社のまあ、給料の振り込まれる先を変えたりだけのことやっていうのを言うたので、うん、通帳の場所を変えられたら、うん、私はどうやって生きていったらいいんかなっていうのが、まあ、一応子供も働いてくれてるし私もまあ正社員で働いているので、うん、なんとかなるかもしれないですけれども、うんうんうん、
まあ、一つは経済的な問題ですよね。
そうですね、はい、うん、
そして次はお家の問題、
その家のローンがちゃんと落とせるどうかっていうことですね。
家のローンが払っていけるかどうか。
はい、そうです。
まあ、それもお金の問題ですよね。
はい、
あとは、旦那さんが勝手に離婚っていうふうに思うんじゃないかっていうのは大丈夫なんですか？
あ、一応あの離婚の、うん、勝手に出さへん届けあるじゃないですか。
うん、
あれはあのちょっと出してはいるんですけど。
う
ん、
それはもう予防策は取ったという。
はい、取りました。
うん、じゃあ今の旦那さん名義の家に安全に住み続けるにはどういった方法があるかっていうことですね。
はい、それでお願いします。
わかりました、
はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の野島理恵先生です。では先生よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
お願いします。ちょっとさっきからの話気になってるのはその旦那さんの不貞っていうか、まあ、浮気ね、
はい、
その証拠っていうのは今何がお手元にあるの？
今の方の方はラブホテル の, その泊まる件と口紅でキスマークのついたラブレターとかは残ってたりします。
なるほど、それはなかなか古典的ですね、はい、でその2人と、まあ、肉体関係を持ってたってことは旦那さんは認めてるんですか？
はい、認めてます。
家を15年前に買われて旦那さんの名義でローンも旦那さんの名義。
はい、そうです。
このローンは旦那さんがずっと払っていて、まあ、あの奥さんの給料では払うのはやっぱり難しいっていうことなんですね、きっと。
払うと生活費が出ない
なくなっちゃうってことね、
はい、
まあね、通帳とか持っていかれるかもしれないっていう話だったら、
はい、
通帳
は
まあ全部コピーしといた方がいいと思いますけど、全部別居の時点で通帳にいくら金があったのかっていうのはすごい大事なことですし、はい、どこの銀行に口座があったのかっていうのもすごく大事なことなので、
はい、ま
あ、それは押さえておいた方がいいと思うけれども、はい、給料の振り込み口座が変えられちゃったらどうしようっていうのは、はい、それは変えるのは彼がもうできちゃうんで、
はい、
それを止める方法はないですね、
はい、
奥様の年収と旦那さんの年収とお比較しないと何とも言えないですけれども、
はい、
まあ、おそらく婚姻費用をずっともらっていた方が得だっていう、そういう経済状況なんですよね。
そうですね、夫と私は2倍差があります、収入に。
だとしたら、
はい、
淡々と今の生活を続けられるしかないですよね、多分。絶対に出ていかないことですね、
はい、っていうかもうあのさっきも言ったようにちょっとあの生活費は全部私が出してお手をしてたぐらいなので、
うん、
引っ越し費用も
ないしね、
うん、はい、
これ逆の立場から言うと、
はい、
自分がローンを払っている家に、
はい、
まあ、女房が住んでいて、
はい、
自分は出て行ってその家を利用できないのに、
はい、
ローンを払い続けるっていうのは払い続けてる方からすると一番困る状況なんですよね。
はい、
うん、だから今のところまだ何も言ってきてないんだったら、もうとにかくこの状況をずっと続けるしかないですよね。うん、淡々と。で、別にそういう人はたくさん世の中いるんで、相手が何か言ってこない限り、こちらから動く必要はないですよね。結構ローンの残まだあるんですか？この家今売ったらマイナスになる感じ？
今マイナスですね。
じゃあ別に売ろうともしないでしょうし、ローンは払い続けるんじゃないですか？うん、
まあ、一応本人は実家に逃げてる状態なので、
うん、
向こうはもう家のお金も何もかからずで、あの向こうの両親にもこの状態を説明してるんですよ。その浮気してたっていうのも全部伝えてるんですけども、
うん、
好きにしてくれたらいいと、
うん、
責めもしんひんけど、まあ、出ていけとも言わないと言って、
うん、
まあ、本人にとったら責められへんし、
うん、
居心地はいい状態ではあるんです、実家が。
で、本人にとっては多分今居心地のいい状態で、
はい、
多分今奥さんの方にとっても、はい、まあ、今のところローンは払ってくれてるし、
はい、
まあ、なんとか生活時は4人で成り立っていってるし、はい、まあ、いろいろ不安、その給料の振込口座を変えられちゃったら困るっていうのは、 旦那さんからのその生活費が入らなくなるってことですか？そこを確保して
って
こと？
家のローンが降りれなくなるのが怖い。
あ、それはね、落とすんじゃないですか、はい、家のローンが落ちなくなったら困るの結構旦那さんですよね。だって自分の名義の借金が払えなくなったら家が競売になっちゃって、ま、マイナスが残って給料差し押さえられてみたいな話になるわけでしょ。
はい。
だから多分それをする確率はあんまり高くないんじゃないですかね。うん。ちなみにもうあのローン払わないからなって家競売にかけたらお前ら出ていくことになるんだぞみたいに別居している奥さんに言う男性っていうのは世の中結構たくさんいますけれども、それを実行する人っていうのはそんなに多くはないです。そこまで来たらそれはそれで心配しなきゃいけないけれども、まあそれって今心配したところでそれを正直こっちには打つ手がないんですよね。うん。だからじーっと今の状況を延々と長引かせることが一番得だと思いますよ、多分損得で言うとね。うん。先が不安だって言うんだったら、まあご存知の通り、あの婚姻費用をきちんと決めてね、裁判所でね、
はい、
その分毎月払ってねっていう風にすることはできると思うんですけれども、約束させる、要するに、
はい、
ただ今は旦那さん家のローン払ってらして、まあ多分結構長くのローンなんですよね。5人も住めるようなお家だったわけですから、
はい、一戸建てだ
ね。うん。でそのローンを払っているんだから、はい、俺はもう生活費分は十分払ってんだみたいなね、
はい、
そういう主張をされると婚姻費用ってあんまり取れない可能性があると思うんです。今旦那さんの方の給料から家計に入ってるのっていうのは、
はい、
ローン以外に何があるんですか？
子供の学資保険と、まあ、光熱費はそこから降りてます。
旦那さんと奥さんとの年収で、お子さん未成年のお子さんは一人で、はい、婚姻費用はこれぐらいで、ローンがこれぐらいで、そうすると果たしてね、裁判所でね、婚姻費用を決めた方がお得なのかお得じゃないのか、なんとなくお話を聞くとそうしない方がお得なケースなのかな。
はい、私も多分そうだと思う。
っていう気がする。はい、だからそうだとすると、じーっとこの事実状態を積み重ねていく。
はい。
ただどうなるかわからないから、はい、その間にね、しっかりこう皆さんでお金を貯められて、
はい、
何かあった時にはもう引っ越せるようなね、
はい、
それぐらいの虎視眈々と、万が一の時のための資金を貯めておかれると。
はい、
言うのがいいんじゃないのかなと思いますよ。旦那さんに未練はある、仲良くなりたい、もう一回戻ってきてほしい、夫婦としてやり直したいって思いもある、
まあ
まあ、そういうところもいろいろね、お気持ちの整理もまだついてないと思うし、
はい、
今何かを決めるにはまだちょっとほっとすぎるかなと、状況がね、うん、
はい、
もうちょっと事態が冷却していって、
はい、
心が落ち着いてきた頃にでも考えられてもいいと思うし、
はい、
ただ何が起こるか分かんないからしっかり契約してね、
はい、
万が一この家から出ていかなきゃいけないようなことになった場合には備えておかれた方がいいかなと思います。
はい、わかりました、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあとりあえずね、先生のおっしゃるように粛々と今の生活を続けていただいてね、
はい、
うん、でも一番心配なのは まあ、あなたの気持ちも心配だけれども末っ子ちゃんだよね。
そうなんです、
うん、症状が出てきてるからね、
はい、
一番はまずはお母さんご自身が落ち着くことかもしれないと思います。
はい、
うん、お母さんの気持ちとちっちゃいお子さんの気持ちってもう鏡みたいなもんだから、お母さんが落ち着いてくれば末子ちゃんも落ち着いてくるかなっていう気がします。
はい、うん、わかりました。
はい、お体調ね崩されないようにやってください。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、すみません、失礼いたします。はい。